シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
カジワラ・シゲルのトークトゥートーク。今月のゲストは、タレント、松尾隆さん。これまで1ヶ月にわたり、ツイッター、超常現象、血液型占いなどに対する松尾隆流思考を紐解いてきました。最終回となる今朝は、松尾隆さんの仕事への考え方を伺っていきます。俳優、ナレーター、コメンテーター、カレーショップのオーナーなど、数多くの仕事をしている松尾さんが、仕事を選ぶときに使っているユニークな考え方とは？今朝のキーワードは、楽しい仕事より楽しんでやる仕事。
松尾隆さんの話を聞くと非常に混乱するんですが、一体どれが松尾さんなんだっていうね。あるときまではナレーターでした。で、あるときまではお笑いやってました。あるときまでモノマネで朝まで生テレビみんなやってましたとかね。はい、カレー屋の親父だしね。
はい、すいません。ありがとうございます。
で、ある人にとってのキッチュってのは、例えば今はもしかしたらワイドショーのコメンテーターであるかもわかりませんね。
ああ、そうですね。僕あの昔からポリシーがありまして、全くのノンポリの人間、ノンポリって死語ですけどね、
はい、
ポリシーのない人間ですけど、でも一つだけポリシーがあるのは、ジャンルで仕事を断らないという、そういう種類の仕事はしませんということはやめておこうと思ってですね。
なんか断りそうな気がしそうな人に見えますね。
そうでしょ、もう顔も険しいですしね。
いやいやいや、
もう僕は断らないんですよ。
あ、そうですか。
通販の仕事を来た時も、あの、正直なんで、この品物に対する疑問とか、あるいはここ問題じゃないですかっていうことをどんどん言っちゃいますけど、それそのまま使っていただけるんでしたらどうぞお願いしますって向こうから断られました。
なるほどね。でもだからそれを称して、その多面的多彩だというふうに言われるところだなと思うんですけど、例えばお芝居も、はい、で僕ね、 お金のことで言うと、自分自身で言うと、例えば、あの、精神科で1年半働いたことあるんですね、はい、その、まあ、研修じゃないな、お金くれたから、で、梶原さん、この時間給1500円を支払いしますが、はい、これはものすごく無理した額なんですよ、分かって働いてくださいねって言われた時に、一方でもっとすごい、まあ、当時若干仕事ありましたから、お金いただいてるわけですよ、時間給にするとね、はい、で、その同じことをやっても、いや、精神科 の病院はもっとすごい大変なことをやったんですけど、辛かったんですけどね、はい、でも1500円で楽々なことやってももっといっぱいくれるっていうね、
はい、
なんかいろんなことやるとお金ってめちゃくちゃですね。
ああ、そうですね。
なんか松尾さん、例えば今大学で教えてらっしゃるでしょ、
はい、
多分こんな時間あったらテレビで人喋りしてた方がよっぽど金になるわっていう考え方もありますでしょ。
金が目的ならばですよね。
ならばですね、
金が手段と思ってるか目的と思ってるかで、やっぱり選ぶ基準とか、
はい、
あるいは自分の進む道の広げ方とか、そういうことが決まってくるんじゃないかと思うんですよ。
はい、いい言葉だな。でそれでやでなきゃカレー屋も考えちゃうし、
そうですね。だってそのまあ、ある種のリスクが伴いながらローリターンなことをね、なぜやるのかっていうふうに言う人がいますけど、はいはい、それはあの、数字としての効率を上げたいんだったら、僕そもそもこういう仕事についてないと思うんですね。自分が楽しいからって内側の衝動でいろいろとやりたい、好奇心があるっていうので何でもかんでも食いついてきたので、ですから別にツイッターで一言書いたからっていくらもらえるわけでもないですよね。
本当そうですね、
でも衝動なんですね、全部ね、
衝動なんだ、は
で、僕あの仕事が、まあ、本当に不思議な仕事が来たり、まあまあ、なんでしょうね、僕になぜ来るんだっていうようなことの意味ですけどね、でもそういう時に断らないためには何をすればいいかって考えて、自分が40人格であるっていうふうに決めたんです、
ね、
40、まあ、ポケットと言ってもいいんですけど、はい、一つは職人のポケットを作りまして、
はいはい、
一つは芸術家のポケットを作りまして、はいはいはい、一つは学生のポケットを作りまして、もう一つ残ったのは商人のポケットで、
ほうほう、
で、やりたくもないけどギャラだけはいいっていう時は商人の自分が出てくるんですよね。
アキンドですね。
で、あの、この人とこういう仕事がしたかったとか、こういう作業やってみたかったんだっていう衝動がすごく生まれる仕事に関しては、お金が高かろうが安かろうが芸術家の自分でやるんですね。
アーティストですね。
で、こんなことやりたくもないし、ギャラもあんまり良くないけど、でも他のやつがやるより自分がやった方が絶対うまくできるって、なんか妙なプライドが出る時があるんですね。あの、そういう時には職人として。
はぁ。
それで最後に、自分は下手だし、 お金もこれほとんどもらえないけど、でも絶対何か売るものがあるんじゃないかと思う時は学生として、
はあ、
とこの4つのうちのどれに入れようかと思ったら、どんな仕事でも納得して引き受けられるようになります。
素晴らしいお言葉。これは一般のサラリーマンの方もそういうふうに物事整理すると、はい、納得いかない感が解消されるかもわかんないですね。
そうなんです。だから自分は仕事やりがいがないとか、本来の俺の姿ではないはずだとか、自分探しみたいな、なんかチンプなことを言う人いますけど、
はいはいはい、
でもそんなことを言う前に、その仕事が楽しいかどうかより楽しんでいるかどうかっていうことを見つめ直すと、意外と穴があるもんだと思うんですよね。
どうしてそういうことが思いつくんですかね。
最初に思いついたのは、小津安二郎さんの残した名言がありましてね、
はい、
でそれは僕、小津安二郎さんの作品自体はそれほど好きでも嫌いでもないんですけど、ただその言葉がすごく気に入って、大きなことは道徳に従い、
はい、
小さなことは流行に従い、芸術は自分に従う、
はあ、
これを座右の銘になさってたみたいなんです、でどこか の, 墓碑か記念碑か何かにもそれが彫られてるっていう話は聞いたことあるんですけど、それを聞いてね、あ、大きなことは道徳にって、そらそうだなと。で、小さなことは流行に従う、つまりこだわるなってことですよね。
ああ、そういうことですね。
そういう言葉遣いはけしからんとかって言って、目くじら立ててたってね、ストレスがかかるだけじゃないですか。で、最後に芸術って多分まあ、広く皆さんに言えることで言えば、仕事に置き換えていいと思うんですけど、はい、仕事は自分に従う。
なるほど。
これでね、すべてが、そうするとそれをどういうふうに振り分けるかっていうのは、つまり道徳と流行っていうのを、例えば経済的なことと自分の意欲とか、あるいはその仕事に対する矜持とか、はい、そういうことに振り分けてみれば、さっきの僕の4つのポケットにどういうふうにするかっていうことの元が、多分発想はそこにあったんじゃないかと思うんですけど、だから気が楽になるんですよ。こんな仕事引き受けたくなかったなんてイライラするよりは、こういう仕事引き受けるとか、その周辺にいる人たちってどんな人たちなんだろうって観察してるだけで楽しくなってくるんですよね。
すごいな。僕その言葉、4つのポケットに物事を整理して、その納得していくっていうやり方はすごい。心理療法にそういうのありましたそういえば。
あ、そうですか。
フォーカシングっていうんでね、自分の中のやっぱりものをね、
はい、
この悩みはここの宝箱に入れて、でこれを沈めたりとかね、粉砕したりとか、これは大事な金庫に入れとくとかね、整理していくんですよね、体の。だから言ってみればポケットの中にこう収納していくんですよね、うん、タンスの中にこうだんだんに収納していって、うん、タンスの一番上に入れるのか、うん、2番目に入れるのか、3番目に入れるのかっていう、
う
ん、
は
い、
納得の納という、納めるという字は収納の納ですからね。
はあ、本当にそうですね、うん、もうすっごい、もう今日のこの話聞いただけですっごく得した感じしますね。
そうですか、ありがとうございます。
なんかもうすごい陳腐な言い方すれば、はい、マルチ人間松尾隆さんをお招きして、そのこだわりについて、じっくりとお話を伺ってまいりましょうっていうような、パターンの、
そういう時に喉が痒くなりますよね
だからそう、まあそういう風に振った人の、
はい、
本当に得たい話は実は今の4つのポケットの話だったですね。
ああ、そうですか。
おそらくね。
はい、
あ、そうそうそう。松尾さんは、
はい、
ご商売っていうのは興味あるんですか？
いえ、商売は興味はないんですけど、カレーが好きで。
カレーが好きで、はい、僕もカレー好きですけど。
あ、そうですか。ありがとうございます。ぜひ、うちにお越しになってください。
下北沢のお店ですよね。
はい、
パンニャってのは、ハンニャ？
そうですね。パーリ語っていうインドの昔の仮想階級の言葉で、
はい、
知恵とか英知とか、そういう意味なんですけど、
インドでは言葉も仮想階級の言葉と上数、やっぱ
昔あったんですよね。
あ、そうですか。
仮想だったのか、それとも、もっとその前の古代だったのかわからないですけど、でそれにそのサンスクリット語で、
はい、
マハっていう偉大になるとか、はいはい、パーラミターって悲願にわたるというのがくっついて、はいはい、マハーパンニャパーラミターっていう言葉が漢字で当て字になって、
でこ
うマカハンニャハラミターになってですね、それのパンニャの部分ですね。
はあ、そうですか、はい、そういうパン屋というお店で、
はい、宗教関係ないんですけど、
ね、まあ、
まあ僕は仏教は哲学だと思ってますから。
そうそうそうですか。意外と言ってみたらこう空飛べんパンとかいろいろこう僽散がこう飛び交ってた。そういうのない、そういうの
ないです。僕が富士山で拾ってきた鹿の角はありますけ
どあれオープンは最近、
3月です。
まだ
1年経ってないです。
1年経ってないですね、はい。 松尾さん結構いるんですか？
まあ空いてる時には顔は出しますけど、長時間そこでずっと居座ると店が狭いもんで、迷惑かけますから、たまに顔を出したり、あとその隣にスローコメディファクトリーという知人の須田康成さんっていう、はい、モンティパイソンの研究をなさったり、いろんなコメディをプロデュースなさってる方がいるんですけど、はい、その方がやってる、まあ、コメディがテーマのカフェがあるんですね。
面白いな。
でそこでよくいろいろみんなとバカ話をしたり、朗読会やったり、
はい、
不思議なことやってたりするんですけど、それで、まあ、しょっちゅうその隣にいるっていうことはありますね。
はい、要するに商売をやるというよりも なんつうんですかね、発信基地というか、なんか遊びは遊び場ですかね。
ですね。ただやっぱりお金を出して食べてくださる方たちのためにプロとしてしっかり作ってっていうことだけは もちろんちゃんと守るんですけど、はい、ただ自分の意識の中では儲けようという気はないんですね。ただそれに関わってる人たちの生活が安定するっていうことがまず第一義で、
それは大事ですね。
でその後自分が食べたいカレーがいつもそこにあるという、
うんうん、
つまり自分の好きなカレーを作ってもらってですね、ですから僕が美味しいと思うカレーを皆さんよかったら食べてみてくださいという意味で、まあ、大阪のおばちゃんがちょっと見て見てこれおもろいでって言って人の肩叩くという、あの感覚に近いノリで店を出したという、ですからものすごく小さい店なんで。
何ぐらいあるんですか？
まあ、全員入って11人。
ああ、はい、そうすると行ってもなかなか入れない。
いやそんなことないです。そんなに大々的に宣伝もしてませんので、ですからもういつ行っても暇ですね。
この際ちょっと一応、まあはい、宣伝したってどうってことではないんですが、下北沢のどの辺ですか？
鈴なりという劇場があるんですけど、はいはいはい、あれの近くに踏切があります、交番が前にあって、
はいはいはい、
それをね鈴なりの側から言うと、うん、反対側北側に渡るんです、渡ると商店街がありますけど商店街に入んないで、渡ったらすぐに右に行っていただくんです、うんうん、そうするとねお地蔵さんがあるもんで道がちょっとクランクしてるんですよ、はいはい、そのクランクのところでお地蔵さんに挨拶していただいて、ふっと左を見るともうカレーと書いてあります。
あーですか、美味しいんだろうなそこのカレー。
美味しいです。
あー、そうですか。休みは土日とか、
月曜日が休みです。
月曜日が休みで、
土日なんかは芝居を見に来られた方なんかがその前後に食べていただけるようにしたいなと思って土日は開けてあります。
あーそうですか。
で月曜日だけが休みで、ちょっと年末年始はちょっと休みます。
あーなるほど、はい、まあ、年末年始ということでもうこの番組も年末に放送なんですが、はい、じゃあ新年はいつから開店ですか？
5日から開店するつもりです。
じゃあ世間並みというような、はい、そうですね、感じですかね。
で年末は30日までやるつもりです。
あ、そうですか。30日までやるんですか？
もう突発的に休んじゃってたらごめんなさい。ネットで調べていただいて連絡していただければ空いてるかどうか分かりますので。
ネットで見て予約は可なんですか？
予約するほどの店じゃないので本当に行列なんかできたことは1回しかないんで。
あ、
は
い、飲み物なんかだった
んですか？飲み物はビールとか。
あ、出るんですか？
あるいはブラックニッカーの、あれですね、ソーダ割りとかがありますんで。
ブラックニッカーですよね。
すいません。
本当にブラックニッカーの
飲みやすいんです
よ。いやアイコマーシャルやるとブラックニッカーどうぞ飲んでくださいって言うんで、はい、バンバン持ってきたりなんかするもんですかね？
ケースでいただきました。
やっぱね、
でもねどんどん飲んじゃうんですよ、美味しいから。
美味しいからね、やっぱりブラックニッカーだな。
ありがとうございます。
という、まあ、松尾さんのいろんな、まあね、こういう締めることそのものがもうなんか恥ずかしくなってくるんですが、
すいません、
松尾さんのなぜ宇宙人は地球に来ないか、
はい、
うん、その理由は全て、恐れ入りましたっていうぐらい書いてありますが、でもなんか若干すごい、まあ、安っぽい言い方するとそういうことを一生懸命追っかけてる人たちに対するまあ、愛情あふれる文章でもあるなというふうに感じましたね。
はい、仕掛けて嘘を言って儲けようとしてる人たちには辛辣に突っ込んでますけど、でもそういうことについ信じちゃってる人に関しては、そんな悪意はございませんので。
そうですよね、はい、夢見るおじさんに対しては、あったかい感じがしました、はい、笑う超常現象入門ということですね、
はい、
PHP 新章、松尾隆さんでした。まあ、今年最後のトークトゥートークでございます、ね。
あ、どうもありがとうございます。
どうもどうも本当ありがとうございました。
楽しかったです。